1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜日ということで日曜特集をお届けしていきたいと思います。1週間毎日更新している中で全部聞けなかったなっていう人はここでおさらいができるし、毎日聞いてくれてた人はより深掘れるような本編で話してない内容をいろいろお話しさせていただきましたので、ぜひこちら楽しんでいただけたらと思っております。今週は週の後半、三体っていう宇宙 SF 小説の話をめちゃめちゃしたんですけど、こちらね、なんと公式にというか科学解説っていうのを集英社のウェブメディア読みたいで連載させていただいている中でお話しさせていただいております。こちらね、かなり読んでいただいてるみたいなので、概要欄にリンク貼ってあるところからぜひ飛んで3体の話してる時とかにそこの記事聞いてもらったら嬉しいなと思っておりますので、ぜひそちらも楽しんでください。それではどうぞ。2024年3月24日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1262話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピックありましたらぜひ検索とかから見つけてフォローしながら聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今週いろんな話してきましたが、日曜日は日曜特集ということで、まあ1週間どんな内容があったかっていうのを振り返っていきつつですね、毎日聞けないよっていう人はこれで振り返れるし、そこ本編で話せなかった内容とかも話しながら、いつも聞いてくれてるみんなにも楽しんでもらいたいというような、そんな内容になっておりますので、早速今週の振り返り行ってみましょうか。今週は1256話から1261話までの6本紹介させていただいております。まずは前半からいきましょうか。1256話、こちら地球の14倍もの水量を誇る土星の月タイタン、ここに生命がいるかいないか、いなそうだな、そんなお話が出てまいりました。こちらね、大人気宇宙ポータルサイトソラエとのコラボ企画でお届けしてましたが、まあ簡単に言うと、土星の周りを回っている、まあ、地球にとっての月ですね。これタイタンっていうのがあるんですけど、このタイタン、地下にものすごい量の水を持っているというふうに言われていて、で、この水、中に、こう生命が存在できるようないろんな環境が整ってるんじゃなかろうかというのが常々言われているわけなんですね。で、そんなタイタンに対してこう地上からその生命を作るための材料っていうのがどんどん水の中に染み込んでいっているだろうというところで、その染み込んでいる量をシミュレーション計算してあげた結果ですね、なんか今まで思ってたほど生命存在できるような環境じゃないんじゃないかと、そういう結果が出てきましたね。これちょっと残念だけど、まあ正確に物事が測れるようになってきたのは非常にいいことかなと思いますね。なんかこうよく生命誕生のためには太陽の光だとかそういうのが大事とか言われますけど、僕たちが住んでるこの地球にも太陽の光が届かない深海で生きてる生物たちがいるわけじゃないですか。なのでみんなが今想像している知的生命体宇宙人みたいな、地球に侵略してくるぞみたいな、そういう感じの生物ではなくて、あくまで生命体っていう感じですね。がまあいてもおかしくないんじゃないかっていう話が出ていたけど、ちょっと可能性下がってきたかもっていうお話です。ぜひこちらチェックしてみてください。で、そう、前に、週刊プレイボーイ、まあ、毎週これ科学記事とかしっかりがっつりした科学記事が載っていたりするんですけど、この科学記事の中で僕折り紙工学の話したんですよね。で、折り紙工学って 例えば人工衛星についている太陽電池パネルをなるべく打ち上げの時は小さく抱えて、それが折り紙で綺麗に折られてるから展開してもすごい大きいサイズまで展開できるし、なかなかこう物としても壊れにくいみたいな、まあそういうところに使われていたり、結構いろんなところで使われてる折り紙工学っていう技術があるんですけど、その折り紙工学のまあ結構権威というか、世界中にそれを広めていった世代のうちの一人の方っていうのを明治大学に取材させていただいたことあるんですね。で、宇宙とかでも使えるし、他にどんなの目指してるんですか将来的にって聞いたら、深海だねっていう話をしてて、深海に行くときも結局宇宙に行くときと同じスペースの規制とか重さの規制とかがあるから、そういうところに対応していけるのが折り紙工学の良さって言ってたんで、なんかこう宇宙探査っていうところと深海探査って似てるよう、全然違うようで似てる部分があるんだなっていうのも実感してたので、なんかこうね、タイタンの話した時に地下深い水のとか言った時、ああ折り紙工学の時も同じような話したなと思って、意外とやっぱ共通性はあるのかもしれないですね。どっちの方がロマンを感じるかは人次第かなってところです。そんな感じで月曜お届けしましたが、火曜日は見えないけど確かに輝くオーロラっていうところで、まあ僕たちがオーロラ見れるときあるじゃないですか。まあ、僕見たことないんですけど、見たことありますかね皆さん。このオーロラって太陽フレアによって発生してるよって話はこのポッドキャストで何度もお話ししてますね。まあ、詳細聞きたい方はぜひそちら聞いていただきたいんですけど、そのオーロラが僕たちの目で見えるものをこうカメラで観測するっていうので、オーロラがどういう地域にどのぐらいの大きさでどういう明るさで発生してるのかっていうのを、まあ今まで結構がっつり観測されてたわけなんですけど、僕たちの目で見えない、普通のカメラでは検出できない、その状態になるとどうしても研究が途絶えてしまうわけですね。具体的には太陽の光が出てきて、その光が出てきたことによって明るさに埋もれてしまうみたいな、そんな中で赤外線だったかなとかを使うことで見えてないオーロラを見ることができる。もう宇宙の研究は全て見えないものを見ようとするっていう、あのバンプオブチキンの天体観測の一言に詰まってるんだなって思うぐらいの、いろんな目線で見る研究っていう目線で見ると面白いかなと。目線っていっぱい言っちゃったな、ごめんなさいねはい、ということで、まあオーロラ、それを見ることでオーロラの研究がつい進むんだなっていうのも実感できる内容でした。ぜひチェックしてみてください。そして、まあ、トーンも行きましょうか。水曜日、新しい月見つかったよっていうので、太陽系の本当、外側の外側、惑星として定義されているのが、水金、地下木、土天、海。冥王星は、令和の子は知りませんということになっていて、で、天王星、海王星、この周りで新たに、惑星じゃないや衛星が発見されたと。でこの衛星の動きから太陽系のこう惑星の出来方、惑星ももうダメだ、衛星の出来方、ここにかなりいろんな制限がかけられるんじゃないかっていう研究が出てましたね。例えばこれなんかどっかの質問でも来てたんですけど、例えばこれ地球の月とか地球の月とか火星の月とか、そういう月って今まだ説しっかりと立証されてないんですけど、なんかジャイアントインパクト説っていうのが有効だと言われてるんですね。これ何かっていうと、母天体になるもの、太陽、地球でいうところの、月でいうところの地球で、火星の月においての火星、ここに巨大な天体が衝突して剥ぎ取られたものが周りを今回っているっていうパターン。あとは今みたいに外からぶっ飛んでくるもの、このぶっ飛んでくるものが重力にトラップされてぐるぐる回ってるっていう捕獲説っていうね。この2つがあって、まさにこの地球とか火星の ジャイアントインパクト説っていうのはこれから検証されていくところなんですけど、それに比べて他の今回このお話で喋ったような内容っていうのは、まあまあ捕獲説が有力かなっていう話が出ていて、その捕獲ができる角度とかいろんなのが情報揃ってきて結構面白いフェーズ入ってきてるなっていうお話でしたね。ぜひこちらもチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでとりあえずは前半紹介させていただきました。ということでね、お便りいただいてるんでいくつかお便りも紹介していきたいと思います。リスナーネームこしあんさんからいただきました。ふと思ったので質問です。太陽も天の川銀河を公転しているのでしょうか。また衛星の衛星も存在してもおかしくないと思うのですが、見つかっているのでしょうか。よかったら教えてくださいというコメントいただきました。ありがとうございます。こちら1258は新しい月発見っていう、まさに今喋ったところですね。で、これにこの質問いくつかあるんですけど、まず太陽も天の川銀河を公転しているのでしょうかっていうと、これはイエスですね。で、これは天の川銀河っていうでっかい銀河があって、中心に超でかいブラックホールがあって、周りの星がぐるぐる回っている状態だと。で、太陽系って、まあ、比較的外側を回っていて、で、この回っている速度っていうのが 220km/h のスピードでこうぐるっと回転していると。1秒間に 220km 進むぐらいのスピードだから、なんか円形のところでぐるぐる回ってたら遠心力えぐそうな感じしますよね。まあけど、まあそれは基本的にはあまり感じないというか、まあ天の川銀河の中にいる星たちみんなぐるぐる回ってるし、でそれでバランスが取れてる状態で僕ら生活してるから、なんかやっぱね、いきなりそのスピードを実感することはなかなかできないと。慣性の法則みたいなのと同じですかね。はい、ということで、とか衛星の衛星も存在してもおかしくない、これは鋭い質問ですね。これは実際そうらしいです。あると。で、これ孫衛星って言われてるんですよね、確か。だから衛星の周りをさらに回るっていうので、まあ、重力がある天体同士っていうのは基本的になんかそう釣り合う場所っていうのが存在するので、回るは回ると思うんですよ。ただ太陽系の中でそういうのが見つかってるのかな、あんまり確かなこと言うと怒られそうだから、孫惑星っていうのがありますと。孫衛星か、孫衛星っていうのがあるんで、まあ一応そういう言葉だけ言われているっていうことは覚えておいていただくといいかもしれないですね。ただこういうのが見つかっていくっていうところは、またこれからどんどん研究が進んでいった時に、あとその孫衛星がサブサテライトっていうんですよね。だからこれが、まあ、どういう状況でできたとか、そもそもそれを調べて何が面白いのかとかなってくると、世の中のなんかこう興味が加熱されていくのかなと思うので、まあ、ぜひこちらはね、一旦あるっていうことだけ覚えておいてください。月の月ですね。不思議ですよね。はい、続いてもう一つ紹介していきましょうか。リスナーネームももくりさんからいただきました。毎日聞いてます、ありがとうございます。私が高校生の頃、木星の月、イオが流行っていて、地球と同じぐらいの大きさだということが分かったとかで、イオに地球から移民したら、多星人が攻めてきて、というアニメに胸熱になってました。へぇ。あと、25年でそのアニメの時代になるんですよ。でも、移民はともかく、早く、もっと早くイオに行けそうですね。太陽系の月はずっと興味の対象です。ありがとうございます。なるほど。他の惑星、まあでもそうですね、月に行くっていうのがもう本当にここから5年ぐらいのスパンで実行される。で、そこからやっぱ次ですね、テラフォーミングというか、まあ、火星に行くとかっていうのが出てます。で、なんか火星はやっぱりもともと地球の環境に似てた可能性とかも指摘されてるし、あとはやっぱ岩石でできてる惑星っていうのが大きいですよね。それに対して木星ってやっぱガスでできてるし、ちょっと大きすぎるしみたいなところで一旦観測にとどまってるのかなっていう。そこのイオに実際こう地球人が行くっていうことが、まあ、ありえるのかは 今んとこそういうミッションは聞いたことないですけど、もしかしたらあるかもしれないですね。ちょっとここら辺の技術発展を楽しみにしていきたいところです。ということで、はい。まあじゃあ、いくつかコメントね、いただいてるの本当にありがとうございます。こうやってどんどん日曜日の特集とか、最近普段ね、10分で頑張って収めようとしてるから紹介できない部分ありますけど、しっかり読んでますし、日曜日とかではがっつり紹介していこうと思ってますので、ぜひコメントお待ちしております。ということで、週の後半行きましょうか。やばい、喋りすぎてる。はい、ということで、まあ、1259話、1260話、1261話、ここはもう、今、ネットフリックスでドラマ3体公開されましたね。僕、原作超好きなので、その原作読んでる目線でどうだったのかっていうのをこの3日間お話しさせていただきました。どうですか？皆さん見ました？ネットフリックスのドラマ。ちなみに僕は、これ今3月24日なんですけど、23日、もう今日1日かけて読むって決め込んでいたので、見切りましたよ。面白かった。めっちゃ良かった。結局続編気になるっていう話が出てくるんですけど、まあ小説もね、僕も、あ、ここがこうなるんだ、みたいなの、いろいろこう出てるんですけど、なんか小説一切見ずにだったら、何の違和感もなく楽しめるんじゃないかなと思いますね。なんか原作中みたいなこと言ってますけど、まあ、結構こう、原作と比べると、みたいなのコメントバーって出てたんで、まあ確かにそうだよな、みたいな。なんかあれなんですよ。キャラクターの設定が結構違うんですよ。全然違うというか。ハリーポッターより違うかも。みたいなぐらいの感じだから、まあ、これすごいなと思って。要約能力っていうんですか？サマライズする能力がピカイチに輝いてるなと思って、めっちゃ面白かったですね。一気見できちゃいました。まあ、宇宙描写かなりいろいろ出てくるので、物理描写とかもそうですね。このあたりぜひ皆さんチェックしてみてください。で、1259話、これ Netflix 3体公開記念っていうところで、まあここら辺全部 ネタバレ一切なしです。一切なしで、僕が小説の中で一番好きな描写だった宇宙背景放射が出てくる場面があるんですけど、ここの宇宙背景放射って何っていうのを紹介させていただきましたね。ツイッターでも、あ、宇宙背景放射出てくるんだ、みたいな、コメントもいただけてたりしたので、みんななんか意外とまあ、あ、そんなのも出てくんだ、そんなのも出てくんだ、っていうのになってくるかなと思います。いつもコメントくれてるテンテムさんですね。そう。っていうのがあったので、こちら紹介させていただきました。まあ、ビッグバンで宇宙ができて、で、その広がっていった、まあ、その空間自体を観測するみたいな、そんなイメージ。が宇宙背景放射なんですね。何にも星ないとこ見てもなんか輝いているように見える。これは宇宙が広がっていってる、晴れ上がっていった時の光の名残であるっていう、そんな描写になってますので、このあたりのどんなものなのか紹介させていただいております。そして1260話、金曜日ですね。金曜日には知的生命体、地球外の知的生命体を探すっていう、セチって呼ばれるミッションがあります。これが、実はこのネットフリックス3体にとって、まあネットフリックス関係ないね、3体にとってめちゃめちゃ重要な情報の根幹になるというので、地球外の知的生命体を探す研究、これがどうなっているのかの、でっかいプロジェクト1個、セチっていうのがあるので、こちら紹介させていただきました。まあ、簡単に言うと、宇宙人のシグナルを探すし、宇宙人にメッセージを送るっていう、まあ、そんな幅広さがある、結構ロマンに満ち溢れた。そして、ネットフリックスの3体もそうだし、あとは映画、ジョディ・フォスターがやってたコンタクトとかっていうのも、実はこのセチっていうのが大きく絡んでいる。そんな映画になってるんで、作品との相性もめっちゃいいんですよね。なので、この辺もぜひチェックしてみてください。そして、1261話。こちら、もうか、ネットリックス3体やってるとか言いつつ、完全に最新の論文の紹介でした。これね、バイオシグネチャーっていう、生命体がいるとか、なんならこう、文明が築かれた時に、出来上がるシグナルを見つけましょうっていう。で、その、 その中でも実は一酸化炭素っていう火山活動が超大事かもっていう、そういうお話させていただいたので、これ結構ね、なんか3体にこじつけて喋ってみようかと思ったけど、単体でめちゃめちゃ面白かった。今週で一番個人的には好きだったかもしれないですね、の研究になってますので、ぜひこちらチェックしてみてください。だからこの研究面白かったのは、地球、昔の地球が今の地球を作るためにその一酸化炭素量が十分だったのかみたいな、そんな研究から始まり、地球外生命体がいるんであれば、どういう星がこの一酸化炭素を満たしている星として有力なのかっていうところまで踏み込んでいるのが、個人的にはこうワクワクするポイント。なんか一つの論文で2段階行くのは結構おもろいなと思ったので、こちら紹介させていただいております。ぜひチェックしてみてください。ということで全部紹介させていただきましたね。最後めっちゃ巻いちゃったまあぜひ本編聞いてみていただけたらと思います。いやもう3体のね、ネットリックスマジみんな見てください。もうネットリックス一瞬これで契約して見て解約でいいと思いますそのぐらい見てほしいなと思っていて、やっぱ最近宇宙系の SF はどうだろう、インターステラー以来がっつりしたのってなかなかないのかなと思った時には、まあそこら辺好きだったら一旦ここで見ておくっていうのは非常に良い選択肢なんじゃなかろうかと思いますね。いくつか、まあ、コメントいただいてます。リスナーネーム宇宙みつまめさんからいただきました。僕も3体大好きなので解説とても嬉しいです。まだドラマの方見れていないのですが、科学的な描写をどのように再現表現しているのか楽しみです、とコメントいただいてます。ありがとうございます。いやあのね、これ期待してるところにどう合うかっていうのをぜひね、みつまめさんのコメントもいただきたい。結構やっぱ複雑な科学、多分3体の著者の人めっちゃ科学詳しくて、でそれを結構細かく書いてるんだけど、やっぱドラマにするってなると、そこをどこまで細かく書きますかみたいなところをうまくかいつまんでる感じがしましたね、僕は。だからちょっとがっかりするのかもしれないし、こうやってまとめんだっていう、僕は結構あ、こうやってまとめんだって感じなんですけど、まあそういうのぜひ皆さん感想とかいただけたら嬉しいですね。はい、もう一つコメントいただいてます。リスナーネーム、これケンタロウさんからいただきました。ありがとうございます。ワオシグナルの解説聞きたいです、と。なるほど、ワオシグナルいいっすね。3体の中でも出てきましたよ、ワオシグナル。これもうシンプルです。ワオってシグナルを見た人が言ったからっていうね。まあ、ここの裏にどんぐらい科学的な話があるかっていうとこ、もうちょっと僕の中でも深掘りして見てみて、面白そうだったらちょっとチェックして紹介していきたいと思っておりますので、ぜひね引き続き聞いていただけたら嬉しいです。コメントありがとうございました。ということで今回は以上にしていきたいと思います。日曜特集いかがでしたでしょうか。1週間振り返れるとともにですね、まあここら辺コメントたくさん最近いただけてたの、なかなか紹介できなかったので紹介させていただきました。ぜひ皆さんからのコメント感想お待ちしております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。